と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。6月も最終週となって、梅雨真っただ中ですけども、いつもはね、最近実を言うと、部分撮りをしていて、だいたい2人でスタジオに入ってるんですけど、今日は久しぶりに、ここに4人もいるんですけども、一緒に今日進めてくれるのは中村さん、こんにちは。
こんにちは、建築士会の中村真由美です。
はい、久しぶりになんかこういう感じ、
そうですね、いい感じですね。
ですね、なんか、はい、はい、まあ、雨降ったり止んだり、まあ、この頃こういう季節ですけども、福崎のためには、こういうね、雨も必要で、これが潤いになる、また美しい、夏を迎えるっていう季節になると思います。はい、今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
出会いもん、
はい、前半は、ただいま三条のコーナーです。最終週なので、三条に、ゆかりのある方に、毎月来ていただいてるんですけども、今日はですね、チャイナカフェ龍華の代表でいらっしゃる、ウー敦彦さんに来ていただきました。ウーさん、こんにちは。
こんにちは、どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。龍華さんっていうのは、場所をまず教えてもらえますか。
はい、場所はですね、三条通りの柳のバンバ東イルですね。はい、ちょうどYMCA さんがね、はい、三条通り南側にあるんですけれども、それの北向かいでして、はいはい、ちょっとセブンイレブンの東隣なんですけれどもね、ちょっと柳と竹が印象的な感じのね、ちょっと店舗なんです。
はい、建物が、セットバックしてて、前に、テーブルもなんかも置いてあって、
そうですね、ちょっとテラスみたいな感じでね、
はい、いい雰囲気で、そこに今本当に柳が青々と綺麗にね、
そうですね、先ほどの話もあります、はい、ちょっとの雨を喜んでるような感じ で、
そうですね、
はい、あります。
はい、というのでね、お店の名前が龍華さんっていうのは、柳の、花っていう書くんですけども、
そうですね、はい、柳の花ですね。はい、まあ、柳のバンバ通りっていうね、昔柳に並木があったと言われる、その柳にもちなんでるんですけれども、はいはい、柳、まあ、京都いろんなところにありますし、まあ、中国でもね、蘇州、甲州とか北京とかいろんなところでね、柳が名所がたくさんあるので、ちょっとそれをね、結びつけるような感じですね、はい
はい、
柳って
ね。あ、なるほど。はい、ということで、今中国という話が出ましたが、チャイナカフェということなんですが、まあ、中華のお料理なんだけどチャイナカフェっていうふうに、歌ってるんですけども、それはお店の特徴としてはどういう意味でカフェっていうのがついてるのかな。
そうなんですね、チャイナカフェ、皆さんね、聞かれて、どんなんかなっていう感じかなと思うんですけども、中華っていうとやっぱちょっとチェーン店とかコテコテなイメージが多くて、
ね、なんかね、赤い丸いテーブルがあって、
そうそうそうそう、そんな感じのね、想像するのが多いんですけども、うんうんうん、やっぱりそんなんじゃなくてもっと気軽な感じでね、はい、ちょっとおしゃれな感じというかな、はい、そんな感じで、入れるような店をやってみたいなと思いまして、はい、まあ、カフェダイニング、カフェもあって、うん、はい、ランチからあって、ランチカフェディナーとあるんですけど、まあ、女性同士でもね、女性のお客さん、はい、男性のお客様同士でも、気軽に入って、上品な感じの、ね、はい、中華で、入りやすい感じの中華なんですね。
そうですね、実は私今行ってきたんですよ。
ありがとうございます。
すごく美味しかったんで、中村さんも一緒に行けばよかったねって今言ってたんですけどね、実は本当にさっきも言ったとき、私ちょっと麺類をね、太るからやめようと思ってたんですけども、今日ちょっと遅めのお昼を食べに寄せてもらって、冷やし担々麺っていうのにもう釘付けになって、どうしても食べたいと思って。
ありがとうございます。ちょうどね、はい、今季節なので冷麺と冷やし担々麺ってやってましてね、はい、皆さんの注文していただいてるんですけどね、
はい、はい、とっても美味しかったんですよ。で、ちゃんとね、辛いじゃないですか、担々麺だから、ちゃんと可愛らしいデザートがついてて、
中華デザートですね、
かぼちゃのムースみたいな、
今日ね、マンゴー、マンゴーかな、そう、あれマンゴーですね、
じゃあ今日の辛みをちょっと
そうそうそうそう
和らげてくれる、
和らげるのがねちゃんとついてて、あ、やっぱりあの女の子も絶対に喜ぶ、あのこんな手でね、
そうですね、
あの店の雰囲気もすごくおしゃれなんで、
メニューもなんか女性に優しい、あの心配りのあるメニューになってるんですね。
そうですね、やっぱりそれも意識してましてですね、まあ、のランチにしてもディナーにしてもやっぱり野菜が多くてですね、
はい、
で味付けも、まあ、そんな濃すぎない、まあ、美味しい感じで、油控えめでね、
あ、
やってます
ね、はいはい、いいですね、
であのスイーツも多いんですよね、
そうスイーツもねたくさんね、まあ、中華のスイーツもそうだし、パフェみたいなのもやってるしね、もういろいろとやってます、
はい、で喫茶だけでもコーヒータイムも あるんですよね。
そうですね、はい、コーヒーとおー、ま、チャイナカフェなので中国茶もね、はい、10種類ぐらいこだわりの中国茶ね、厳選して、
はい、中国茶ってすごいたくさん種類あるんですね。
そうなんですね、中国茶といえば、何を思い出されますか。
ジャスミン
茶、ジャスミン茶、ジャスミン茶も美味しいんですよね、香りがよくて。
大東さんどうですか。
まあ、一番ポピュラーなウーロン茶、
あ、そうですね、ウーロン茶ですよね。ウーロン茶の居酒屋とか行っても必ずね、ビールじゃ なかったらウーロン茶が定番なんですよね。まあ、でもウーロン茶といってもいろいろ様々なのがあって、緑茶に近いような緑色のね、ウーロン茶もあれば、でもすごい爽やかな感じのウーロン茶もあるし、もっとちょっといぶしてあって、少し苦みのあるね、ウーロン茶もあれば香りがいいやつもあったりね、あとプーアル茶みたいに真っ黒いやつもあればね、花が咲くやつもあったりね、本当にね、知ってます、はい、あ、そうですか、
あのお湯を注ぐと、
そうそうそう、
丸い茶色だったのがこう花みたいになるんですかね。
そうなんです、そうなんです、
あの私もだから、ランチの後に、何茶だっけ、あ、オッケー、忘れちゃった
今日何頼まれたかな、
一番上の、
あ、一番上には東朝ウーロン茶ですかね。
でちゃんとあの、すごく可愛らしいね、あの、ガラス あの一人用のポットにお茶っぱ入れて、あのお湯入れて、であのタイマーを持ってきてくださって、であのガラスのすごい綺麗な器に入れて飲む、
自分で注ぐ
っていう、はい、だから本当にね香りがもうすぐこう ね上がってきて、とってもいい香りで、
でこのおかわりのお湯もお持ちますので、はいはい、大体ね4000円ぐらいまで楽しめるんですけど、はいはい、だってね1回目2回目とまたちょっと味わいが変わるんですね。1回目はね香りが重視なんですけども、2戦目とかちょっと味がしっかり出てきてとかね、そういう楽しみ方、
痛みに伏せるって感じがしてますね。
そうそうすごい楽しかったです。
なんか食事とともにその時間とかそういう雰囲気の豊かさも味わえるようなことが伝わってきますね。
インテリアもとっても落ち着いてて、あの柳をモチーフにしたあの、ね、壁紙で、で奥にちょっと庭が見えたりしてね、
すごいちょっと坪庭もあってね、奥に個室があるんですけれども、だいたい6名様ぐらいね、そこちょっとしたあの中華っぽい坪庭が、中華と、まあ、京都をちょっと融合したような、ね、感じの坪庭もありますのでね、
今あの個室っていうのがすごい要求されてるみたいで、
そうなんですね、
何かの会をするのにちょっとその辺の題材をテーマを、話し合いをした後にお食事をいただくっていうので、個室が人気って聞いてますけど、
そうですね、
そういう付け方してもいいんですか。
そうです、もちろんです、まあ、大体まあ6名様の個室、まあ、1室だけなのでね、あのそういう感じ使っていただいてもいいですし、もう家族とかでも全然構いませんしね、もう飲み会とかでの、ね、あの騒いでもらっても大丈夫ですので、
であのメインの方のお部屋はすごく大きな空間なので、パーティーなんかにもね、すごくいいですね。
大体40人50人60人ぐらいまでね、
貸し切りパーティー、
貸し切りもね、たまにあのウェディングの二次会とかね、そんなにもできますので、
おしゃれでしょ。
そうですね、
同窓会とかね、そんなでも ね、できます
ね。いいですね。じゃあそういう時は貸し切り、
そうですね、貸し切りもね、
できる
ね、できるということで、
ウーさんっていうからにはまた、元に戻るんですが、お名前から言うとやっぱ中国の、おじいさんが中国から来られたとおっしゃってましたね。
そうですね、まあ、私は3世になるんですけども、もともと 私の祖父が中国の山東省というですねところの、まあ、名前聞いたことはあるかもしれませんけどね、
場所はこからないね、
北の方ですね、北京の近くなんですけどね、山東省で生まれ育って、大体20歳ぐらいの時日本に来てね、でそこで、まあ、大阪なんですけれども、大阪でまあ中華の店を開いて、で 今私の父がやってるんですけれどもね、でまあ、私の方はもう京都で6年大学時代を、はい、青春時代を過ごさせてもらってですねで京都がすごい好きで、京都で店を開こうということでね、京都でやらせてもらってるんですけどね、
でもまあ3代前から ね私は本当に中国の方が作られる中華なので本当に美味しいんだと思いますけども、ちっちゃい時からねそういうところで育っておられるから
そうですね、やっぱりこだわりというかね、中華、いいなと思いますね、
美味しいですよね、いろんなものを、みんなで分けて食べるっていう形が ね、すごい楽しいですよね、あのね、一人ずつ持ってきてもらうのじゃない、あのね、あのこう食べる食べ方って
大皿になっていて、
そうですね、取り分けてね、好きなもの頼んで ね、
みんなでこう仲良くなれるっていう感じがすごくするので、はい、あの中華私も大好きなんですけども、
やっぱり食事の取り方とか、あのそれにも文化が、ね、含まれてくるので、
そうですよね、やっぱりね、そうそう、日本料理中国料理全然違いますよね、西洋料理ね、
なんかそういうのも一緒に楽しめるっていいですよね、
まああのきっと、まあでもね、日本でずっと生まれてもちろん育っておられるので、そのちょっと日本的なアレンジとか、まあ、今の、ね、若い人たちに受けるような味付けとか、その辺もねやっぱりこだわっていらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、みんなで取り分けるスタイルは、まあ、そうなんですけれども、ちょっとそんなに、大皿にボーンというのではなくてね、ちょっと上品に盛り付けさせてもらってますし、一人一人でね出すコーススタイルもありますしね、で中華も味はね本格的なんだけれども、そこからまあ創作中華というかちょっとアレンジをしてね、例えばねエビチリでも 白のエビチリというのがあってね、ちょっと甘辛い透明なソースで絡めたあの絶品なエビチリがあるんですけど、それちょっとね、単なるエビチリでもちょっと品を変えてね、少し創作中華で味わいを上品にしてね、そのぜひね食べに来てもらいたいなとか思って
次は行かないですけど
やっぱりあの白いエビチリは知りませんでした、
ね、見たことないし、ぜひ食べてみたいんですけどもね、まあ、やっぱりそれはきっとあの三条に似合う味なんだろうなとか思って
そうですね、
まあ、三条通りはねお好きで、あの三条にお店探してちょうどいいところにお店が、ね、開かれたんですけど、なかなかその、三条通りのお店のつながりがなかなかできなくて、で今年の2月に初めて、あのその横のつながりで、あのイベントをしたんですよね、スクラッチカードキャンペーンって、はい、でみんなのお店でスクラッチカードあのカード配ってっていうのをやったんですけども、その時にも参加してくださって、で、ちょっと、反省会みたいな形でちょっと懇親会をした時にはとてもたくさん集まってくださったんですけど、
そうね、そこで内藤さんとね、
そうそうそう、
お知り合いの話させていただきありがとうございました、
はい、皆さん若いあの方がねいっぱい来てくださって、いろんなアイデアも持っておられたんですけども、ウーさんはその三条がどうなったらいいっていうふうに思ってはります？
そうです、やっぱりね三条はあの個性的なねおしゃれな店が多いので、もっとね皆さんにね知っていただきたいなとは思いますよね、やっぱりあの河原町通りとか市場通りとか、皆さんそこブラブラされると思うんだけども、そこからちょっともう一足ね伸ばしていただいて、三条通り行って、次は烏丸まで行って、まあ新風館寄り道してもいいけど、また烏丸通り行ってとか、こういうなんかあの四角形でねぐるぐると回れるような、そういうね通りになってくれると面白いなと。
そうですね、ちょっと落ち着いてブラブラするには本当にいい ね通りなんですけど ね、またそういうふうにお客さんを呼べるようなあの仕掛けをみんなでしたいと思うんですけども、
ぜひぜひ、
ぜひやりましょうね皆さんで一緒にね、はい、ということで、まあ、そろそろ時間なので、またあの あとまでお付き合い願えれば今日は30分みんなで毎回喋ろうかなと思ってます、はいはい、じゃあ、とりあえずここで一曲聴いていただきたいと思います。
京都ひと町出会いもん、
はい、後半は会員紹介のコーナーですけども、中村さん、はい、とてもかっこいい人を連れてきてくれたんですけど、
今日はね、スラッとしていて、はい、建築士会の青年部の方です、
うん、はい、ご紹介ください、
はい、原田隆樹さんに来ていただいております。原田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
原田さんの会社ですけれども、
はい、株式会社、内図面で、代表取締役の、原田隆樹と申します。
はい、会社経営されて20年になられるということなんですね、はい、で先ほどちょっと伺ってましたら18、20歳の頃プロのボクサーだった。
うわ、
だったってなくて37歳までそうです
か、ね、まあ、37歳までね、まあ、惰性のまんまやってましたけど、内容は薄かったです。
いやそれすごい根性いりますよ。
はい、ねえ、そうなんですか。確かかの有名な建築家も、ボクシング、
まあね、
奥田です
。安藤忠雄さ
ん。やりますね。はい。
それでその、まあ、ボクシングされていたわけですけれども、この建築業界に入られたきっかけって言いますか、それはおいくつぐらいの時になられるんですか。
20歳ぐらいの時に、まあ、ボクシングをしながら何か仕事ができないかということで、まあ兄の知人に相談をしましたら、マンションの、まあ、掃除をしてくれと、マンションを掃除をしてくれと言うて、まあ、掃除させていただいたんですが、ある時ね、水道が壊れて、ほんで、まあ、水道直してくれと言われて、はい、まあ、僕らも掃除やからこんな水道直せませんとか言ってたら
言いますよね普通。
ほんならあ、そういうところにほんなら仕事を任せられへんわとか言われまして、
要は掃除はお願いできないっていう意味で、
そうです。
うん、
ほんでもう仕方なしに慌ててホームセンターに行って水道のね、直し方をちょっと見て直させてもらって、
すごい
根性がありますよね。
すごいファイト精神。
できないことをできないんではなくって、できないことをできるようにするっていう、
まあやっってくれって言われたらね、やれなかったらちょっと怒られちゃうんで
悔しいし、はい、
でまあそういう水道、お掃除をしてて水道を直しました。
はい、
はい、とまた何か起こるんですか。
そうですね、電気工事士をね、まあ取ろうかなと思いまして、ほんで願書を出しに行ったんですけど、それはちょっと遅れちゃったんですよね。んで締め切りに間に合わなくて
なんかうっかりみたいなところ
で、はい、でなんか、資格取れないかなと思いましたら、な2級建築士がありまして、それの願書を出して
すご
いそっからまあリフォーム業とかねやるようになりまして、
ですからさっきのプロボクサーっていうことも含めてなんですけど、なんか根性を感じ
そうですね。ねえ、資格取ろうと思ってそっから勉強、試験受けんだなんかな。ね、
そうですね、しんどいですね試験は。
ねえ、そっから勉強始めてそれでね
受かるん
すごいですね。よっぽどガーッと集中するのが力あるんでしょうね。
そのリフォームって今教えてくださった分はどのようなリフォームがまず最初あったんですか、お仕事としては。
壁紙のね張り替えとかね、そういうのをちょっと覚えまして、
あれは専門のクロス屋さんがあるように、そう
簡単ではない
簡単ではないんですけどね、自分とこのクロスを貼ってくれと、この管理会社の方が言われまして、ほんでどうしてやったらええもんかわからなくって、
そうですよね。
で、まあ、壁紙の貼り方とかね、そういう本とか見たり、職人さんに教えてもらったりしながら、で、まあ、クロスを、ね、貼り始めたんですが、
うまくいきましたか。
いや、もう最初はもう全然うまくいかなかったです。もう一部屋貼るんに1週間かかったりね、やり直しやり直しでやり直しているうちに、まあ、きれいに貼れましたね。
なんか訓練と同時みたいな感じでしょうか。 でもやはりあの普通っていうと言い方変ですけど、1週間頑張ってると、あ、挫折じゃないですけどプロに頼もうとか思いませんか、うんうん、あの黒瀬さんに呼んでこようとか。
そうですよね。
本当は頼みたかったんですけど、うん、知り合いがいなかったんですよね。
あ、そっか、うん、
まあその時はね、うん、私も若かったんで、うん、相手にされなかったというかね。
あ、でもやってやれんことはないって思ったんですが、
ね、まあ、結果的にはやってやれなかったことはなかったですね。
そう、すごいですね。
でそうこうしてもう今で何年ぐらいこのお仕事を、
今で約20年ですかね。
そうですね、
プロですね。
プロ中のプロですね。ね、
であのスタッフの方も増えましたか。
そうですね、今で、まあ、女性を含め、まあ、5人ぐらいいますね。
やっぱりこういうメンテナンスの仕事ってあの突然発生することが多いように思うんですけど。
そうですね、
ね、建築っていうのは3ヶ月前から半年前から1年前から計画して着工するんですけど、メンテナンスは今日言って明日みたいな。
そうですね、突然ね、エアコンが壊れたりして、給湯器とか壊れたりして、
うん、すぐ直して、
そうです。
そう言われますよね。
そうなんですよ。
だからそういう意味ではとても忙しい時間を過ごされてますか。
忙しいですね。もう気がついたらね、日が経ってたみたいな。
そうでしょうね。
でそういう期間も20年。
20年ですね。
すごいな。
はい、本当あの、まあ、プロのボクサーだったのですが、プロのこの仕事に、
20年、
うん、そうですね、
それでももっともっとなんか高いところを目指す目標がありますか。
そうですね、あの挑戦すべきことは、ね、挑みたいですね、
うんさすがボクサーらしい言葉ですね。
近々何か挑戦する予定はありますか。
近々、うん、魚釣りに挑戦しようかな。
へ
え、ちょっと挑戦すること考えますね。あ、ね、ガスの、ね、工事もちょっと考えてはいるんで。
あ、すごい。
あれはなんていう資格ですか。ガスを扱える資格っていうのは、
ガス主任技術者ですかね。あ、
そうですよね、まあ、最近オール電化とか言って一時は全部そっちに行きそうになった時期もありましたけど、震災とかのいろんな経験を踏まえるとガスも、ね、使いましょうみたいなことで、
中華は絶対ガスですよね。
この建築業界はいろんその電気にしてもそうですけれども、うん、資格を持ってないと触れない部分というのが
多いですね。
ありますから ね、
細かく、ね、うん、一つずつ資格がありますよね。
そういう組織の団体の代表であればそういう資格があるといいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そうですね、
うん、
ということはもうこの20年無我夢中で駆け抜けて
無我夢中で駆け抜けましたね。
そのボクシングに対するエピソードはありませんでしょうかね。
ね、37歳で、現役がもう引退になるんですが、もう自動的にね。
あ、そうなんですか。
うん、で、まあ慌ててね試合出たんですけど、その時に兄貴がね見に来てまして、で一発でやれちゃったんですよ。
あ、
で兄貴に俺の方が強いって言われ
ました。失礼な。
はい。
まあ、向こうもプロなんだもんね。
なんか本当今日は原さんに来ていただいて建築の話とそれからまあボクシングとそうなんか人生が重なるようなあの挑戦とその情熱と根性とみたいなのお話をお聞かせていただいたような気がします。
そうですね、
はい、いやありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、
あのウーさんもね若くして三条でお店を持たれてですね、これからますます
そうですね、
そうですね、また三条通りもね賑わうことを期待しますのでね、
はいはい、
また当店にもぜひお立ち寄りください、
はいはい、ぜひ皆さん来てください。はい、ということで、 まあまあ、これからもちょっとまだ梅雨がね、
そうですね、
けもう7月になるとこれからは祇園祭りでお囃子が聞こえて、本格的な夏、京都らしい夏になるの、ね、またそれも、楽しみにしながら、行きたいと思うんですけども、
にぎやかで明るくて、はい、活力あふれる京都ということで、
そうですね、はい、
熱く頑張っていきたいですね今日そういうメンバーです
ね。そうですね、はい、今日はとても4人で楽しく時間を過ごせました。はい、ということでまた、来週も、お目にかかりますように楽しみにしてください。今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。